ハレルヤ、おはようございます。昨日は佐藤幸寛兄弟と久子姉妹の結婚式がありましたので、すごい、まあ、生け花がありますので、本当に感謝でありました。若い兄弟姉妹がこれからの、ね、人生を幸せな人生を歩まれるようにと祈らせていただきました。今日は森和也兄弟3つのイラストレーション、お聞きしたんですけど、メガネまで落としてでも出てきてよかったですね。私の家内も最近この2週間急に足が弱くなりましたので、皆さんにもご迷惑かけて申し訳なく思っております。また合わせてお祈りいただければ感謝です。では初めに一言お祈りします。愛する天のお父様、皆を褒めたたえます。全知全能の主をあがめます。私たち弱い力なきものではありますけれども、兄弟姉妹心を合わせて作り主の栄光を思いながらイエス様を賛美し、祈ることができることを感謝します。今日はみんなで、教会に集まってまいりました。本当に心から主を礼拝するものとさせてくださいますように。小さな子どもたちもたくさんおりますので感謝します。やがて彼らはこの次の時代を背負っていく尊い尊い宝物です。神様どうぞ、老いも若きもまた小さな子どもたちも皆揃って心から褒めたたえることができるように、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。アドベント週間に入りまして第2週であります。それなのに今日はマタイの福音書の2章の東方の博士のところをテキストに選んでおります。まあ、時系列からいきますと、本来ならばイエス様が誕生されてしばらく経った後のことでありますので、時系列的にはちょっと無視しているなと思いになるかもしれませんけれども、そもそもこの東方の博士が星を見たのはずっとペルシャっていう中東の国はるばる旅をしてやってきてとこう書いてありますので、厳密な時系列でいきますと時間的にはずっと遡ると私は思っております。で、私が初めて教会に導かれたのは、クリスマスのシーン、何回もここでお明かしさせてもらっておりますけれども、クリスマスに導かれました。クリスマスに導かれてやっぱりおめでたい男じゃないかなと思うんですけど、本当にそうだったかもしれません。でも恐る恐る教会を門を叩いたあの日のことはもう一生忘れません。その門を叩いて訪ねた教会の最初の第一印象はすっごく良かった。小さな小さな本当に、教会でありましたけど、すごい私にとっては本当に良い印象を兄弟姉妹たちが与えてくれました。まあその時以来、新日行かれて今日あるわけです。でそこの教会は、小さい教会でしたけどね、オルガンを弾いてたバッチにものすごい本当に申し訳ないような古い、レベルの低いオルガンだったんじゃないかと、私みたいな門外漢でもそう思ったんですけど、それを弾いてたのは大阪の音楽大学の先生でした。いやこんな偉い先生があんの ブカブカオルガンをやっぱりあのすごい、先生ですので、弾き方が上手ですよ。どんなボロっち、ボロのオルガンでもその弾くですね、その音はすごいなと思って引き付けられましたけど、で、その愛さんという愛先生、ともう一人ですね、その当時神戸女学院大学の声楽科で、学んでいた大学生、女子大生がおられました。だから小さい都会だったのに、えらいすごい音楽のレベルの高い方がおられて、すごく私のような門外観はすごい良い印象ね、わあすごいな、サンディってすごいなと思ったことを覚えております。私はクリスマスシーズンに入ると車のCD を入れまして、もう11月の終わり頃になるとメサイアをいつも聴きます。メサイアはその時ですね、その教会でその先生たちから教えてもらい、そしてその神戸女学院大学の声楽科に行っている方が賛美するそのメサイア合唱団、メサイアですね、それにいらっしゃいいらっしゃいと誘われて、出席しました。すごい感動、なんという素晴らしい、もう本当にね、もう晴天の霹靂と申しましょうかね、本当にびっくり仰天をしました。まあそういうこともありまして、メサイアをいつも聞いて、このクリスマスシーズンの、心を主に向けるようにしております。皆さんも多分聞いておられる人も多いのではないかと思いますけど、本当に主が今日も見ていてくださって、クリスマスを今年もお祝いできることを感謝したいと思います。さて今日はマタイ伝2章の一節で、ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、ミオ東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。キリスト教の門外観の私が教会に出席して、そして聖書を開いて経図から始まるこの誕生物語のこの物語を見た時に、まずおとぎ話だなと思いました。なんだおとぎ話が書いてあるなと、で、この降参物語ではですね、処女降参と、それから馬小屋の誕生と、それからこのマサイエルの箇所ですね、もちろん羊飼い、ルカダの羊飼いのとことか、そういうザカリアとかエリザベスとか、そういうところがありますけど、まあパッと見たところね、すぐパッと門外観でも分かるのは処女降参、馬小屋の誕生、星に導かれた博士、これはまあすぐ分かると思うんですね。でもそれにしてもとても信じられないな、とても信じがたいなと、私はまたトマスのような人間でありましたので余計にそう思いました。で、この東方の博士が星に導かれてやってきたと、このように書いてありますけど、余計にね、幼稚園の寸劇にはもってこいだ、うってつけだな、これほどのネタはないなと思いますけど、何年も何年も長い間こうしてクリスチャンになりましたから読み続けてまいりましたけど、何の何のこの東方の博士の物語はおとぎ話ではなくて、幼稚園の子供の寸劇じゃなくて、もう深淵なる出来事だと、だんだんだんだんそのように思うように導かれました。皆さんも多分 私と同じように、思っておられる方が多いのではないかと思います。第一ね、仲介書とかいろんな本によると、この東方の博士は占星術、ね、占星術をやっていた人だ。現代の我々ね、現代の我々が占星術と聞くだけで、まあまあ、これはちょっとついていけないなと思うんですよね。これが病院に行って待合室でちょっと雑誌を見たら、その占星術、占いコーナーが何のまれね、魚だ、それから子牛だ、何だに生まれた人は今日はこんなことがあるとか、今月はこんなことに気をつけろとか書いてありますよね。それをくまなく読んでおりましたら、ちょっとその星占いですね、占星術から出たものだと思うんですけど、やっぱりとてもついていける内容ではないですね。まあまあ、こんなものを見る目的もないわないなと思ったんですね。でもこの東方の博士はペルシャでは占星術をやっていたと、現代の我々はそういうふうに学ぶと、やっぱりね、その占星術という言葉だけであまりこのそれをね深く掘り下げていけそうかなと思う気にはなれない人も多いんじゃないかと思うんですね。確かにね、当時の占星術というのは星によって未来が占える、星によってね、天体の星座とかその星々ね、銀河系の世界のそういう星の何だね、そういうのを見て未来を占ったんですね。それは事実です。それは今の雑誌の占星術の星占いはともかくとして、彼らの占星術はもっと違ったものだったと思うんですね。そして星の元に生まれるとね、その星によって自分の運命が決まる、ね、星によって運命が決める、これはペルシャの占星術者も確かに運命ですね、人間の運命はその星の元に生まれた、それによって決まるんだ、どんな人もそうなんだ、それが皇帝であろうとも古事記に至る人であろうとも、そういうことを熱心に研究し調べ上げたものであります。だから占星術ということに関して図書館に行って紐解いたら、あ、こんなすごいこと、こんなことを彼らはやってたのかということで舌を巻くこともあると思うんですけど、今日のこの提言にも書かせてもらいました。ご覧ください。東方の博士とはペルシャの祭司階級に属する人たちで、言語ではマゴスといい学者であり、天文学や占星術の心得もあり、だから占星術が第一なんじゃないんですね、占星術が全てじゃないんですね、占星術もやってたけれども本来は天文学ね、星座っていうのは2000年前であろうと3000年前であろうと4000年前であろうと、まあ、消えていった星はともかくオリオンだ、熊だ、獅子座、北斗七星、みんな昔のままですね。彼らはそのような星々を日夜眺めて調べていたんですね。で、王の顧問であったと思います。もちろん今日のような天文学、今日のようないろんなね科学が進歩した時代ほどの知識はなかったと思われます。でも彼らはそんないかがわしい迷信を教えるような人ではなかったことは確かです。彼らはマゴスというふうに呼ばれておりましたけど、学者であり天文学や占星術の心得もあったわけです。で、彼らは聖人または賢人であり、哲学 薬学、自然科学に秀でており、高潔な真理を探求する善良な、これなんですよね。このペルシャから来たと言われる、ね、あちらの方角、ね、どこっていうのは断定できませんけど、あちらから異常な星を見て、エス様を拝みたいと言ってやってきたわけですね。で、彼らはだから、そんなね、迷信家というか、そんないかがわしいインチキ集団とか、そういうものでなかったことは確かです。哲学、薬学、自然科学に秀でており、高潔な真理を探求する。これなんですよね。このような立派な聖人と言われるような、高潔な人生の探求者、学問の探求者、そういう人々が、はるばるやってきたわけであります。王の顧問、王のカウンセラーでありますから、たとえ科学知識がそれは昔と今とは違いますから、違ったとはいえ、やっぱり彼らはね、真剣に人生を求めていたと思うんですね。で、その時に明るい星を見たというわけであります。で、私はこの東方の博士、この博士の訳もうまいなと思うんですね。この新海薬聖書に使ってある東方の博士と書いてある訳は、これ以上の訳はないと思うんですね。ある、最近出た共同訳には先生術者ね、学者であり、先生術をやっていたとわざわざ訳されて、ありましたけど、まあこの東方の博士というふうにバッと一言で言った方が、この訪ねてきた彼らの名誉のためにもね、名誉のためにも私は、素晴らしいと思うんですね。で、この博士という言葉がどこから来たかというと、漢訳聖、中国語の漢訳聖書から翻訳され、それが日本の文語訳聖書に、はい、そして、この現代の聖書に伝えられてきたわけですね。で、東方の博士、一言で毎回に、言ってると思うんですね。この博士はやっぱり学者でありましたから、立派な人でありましたから、彼らは歴史、もう歴史は非常によく調べ、関心を持っていました。その当時のペルシャ帝国はどのようになるか、なぜならばその時代ですね、アッスリア、アッスリア、それからバビロニア、アッスリアは紀元前700年ちょっとの時にですね、イスラエル北王国をやっつけた帝国です、アッスリア帝国。そしてその時に586年 BC にはバビロニア帝国が起こりました。そしてその次にペルシャ、メディア、ペルシャとも言いますけど、ペルシャ帝国ですね。アッスリア、バビロニア、それからペルシャ、メディア、そしてギリシャ、アレクサンダー大王のギリシャ、そしてまあざっくりですけどローマ帝国にこう移っていく、その最初のアウグストの時にキリストが誕生したわけですね。こういう歴史が動いておりますけれども、我々もまたね、この間アメリカでトランプさんが次期大統領になることが決まりました。非常に、世界中が注目しており、日本の政治家も我々日本人もトランプさん、もう大方の予想を裏切って誕生しました。トランプさんが誕生したのはアメリカ人が選んだんです。アメリカ人が選んだということは、アメリカ人のその国民がトランプさんを選んだ、やっぱり時代がガラッと動いたんですね。動いてると思います。我々もまたね、イギリスが EU から抜けた、これもまさかと思われたことが起こったんです。 まさかのトランプさんの当選ですね。やっぱり世界はグラッグラッと動いてますよね。今まで長い間もちろんいろいろな紆余曲折変遷が ありました。米ソ超大国 あの冷戦から始まっていろんなことが戦後起こりました。そして私も政治には少々関心がありますので、世界はどうなるだろうかな、イエス様の終末はどうなるだろうかと関心がありますので、まず終末の関心がありますので、どうなるか、どんな指導者が起こるか。お隣の韓国では大統領がもう罷免されと、そういうようなもう激動の時代をこの新しい年は迎えて、これからどうなるだろうかとこう私たちは思っていぶかっているわけです。昔の人々も一緒です。現代の我々が不安に怯える、どうなるかということで怯えるのと同じように、昔の人だってリーダーだって皇帝だってみんな将来はどうなるか恐れていたと思います。そこへ持ってきてね、このペルシャ、アッスリア、バビロニア、ペルシャ、多分このペルシャあたりで、星を見たと思われます。彼らはね、ユダヤ人ではありませんね。この博士は外国人です。異邦人です。ペルシャの人であろうと思われます。学者たちの研究によって多分間違いないと思います。で、その外国人の彼らがどうやってその星がイエス・キリストの誕生と関わりがあるということをね、どうやって知ったかということであります。皆さんもご存知のように聖書を開きますと、こんな聖書の言葉があります。ミカ書5章2節、ミカ書の5章2節、よくご存知のところであります。ホセアヨエアボオナ、ホセアヨエアボオナヨナミカですね。ミカ書5章2節、1398第2版、ミカ書5章2節、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。この東方の博士は賢者でありました。賢い人でありました。でありますから、ユダヤ人がアッスリア、バビロニア、ペルシャとみんな連れて行かれて、聖書も巻物の聖書はみんなあちらに行って行きました。彼らはそのユダヤ人が持ってきたその巻物の御箇所を紐解いて、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からそのようであるという、この御箇所5章2節はしっかりこの博士は読んだに違いない、ね、そのユダヤ人が連れて行かれた、ね、捕囚で連れて行かれた、ね、捕虜で連れて行かれた彼らが持ってた聖書を見て知ったと思うんですね。またもう一箇所、イザヤ書、イザヤ書9章、イザヤ書9章6節、イザヤ書の9章6節、イザヤ書7章の14節もついてる、7章の14節、7章14節、セントンで42ページ、イザヤ書7章、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、 処女が身をもっている、そして男の子を産みます。その名をインマヌエルと名付ける。この子は悪を退け善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。この処女が身をもって男の子を産むというクリスマスの一番重要な聖句をイザヤ書の巻物を読んでこの博士たちは知ったと思います。9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子は私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。多分まだキリスト誕生を経験してない外国でね、ペルシャの時代ね、アレキサンダーのギリシャ、アンティオカス・エピファネスの時代を前でありますから、彼らはそれを読んでどのように感じたでしょうか。多分彼らがこうはるばる旅にやってきたのはやっぱりね、歴史を知りたかった、世界の歴史の動きを知りたかった。それがイエス様の処女降誕であろうとは夢にも思わなかったと思うんだけど、とにかくユダヤから偉大な人物が生まれるということだけは知ったんですよね。知ったと思うんです。そしてはるばる旅をしてきたと思います。だから現代我々がね、これから世界はどうなるか、アメリカどうなるか、超大国のアメリカはどうなるか、ロシアはどうなるか、中国はどうなるかとか、お隣の韓国はどうなるかとか、我々も毎日ニュースに目を皿のようにして見てるんじゃないかと思うんですよね。私も新聞やニュースを見て、週末との関係がないわけではないので、その一挙手一投足は関心があります。で、我々のようなものでもそうであるとするならば、これだけの知者が世界の動きを、帝国が変遷しているわけですね。アッスリア、バビロニア、ペルシャ、ギリシャ、ローマとこう移っていったわけですから、彼らが無関心であろうはずはないですね。こうやって遠くからはるばる旅をしてきたのは、彼らが賢者であったばかりでなくて、歴史を注目していたということがまず第一であります。そしてそこへ持ってきてね、星に導かれてやってきたわけです。星に導かれてやってきた、まあ、単純ですよね。おとぎ話ですよね。なんか、寸劇の材料にはもってこいだと思います。でもイエス様の誕生から2000年も経った今日の我々がこの時代のことを見るのとは違うんですよね。今日も何もかも終わった段階で我々は見て批判したり、あなまバカバカしい、あな迷信深いと我々は簡単に言うんだけど、まだキリストの誕生が起こっていない時に異様な星を見た時の驚きは、それはもうこの東方の博士だけではないと思います。皆さんはハレー彗星のことをよくご存知だと思うんですね。この時代のマタイ伝に、この星を見た星は一体何だったか、ま、第2番目には、博士は学者でありましたから、自然を観測、天体を観測しておりましたから、自然を支配する神の存在、これはですね、 求めていたのではないかと思うんですね。彼らは旧約聖書はしっかり持ってたんですよね。新約聖書はなかったかもしれん、イエス様は知らなかったかもしれないけれども、旧約聖書のこの創世記からマラキ書までは彼らはちゃんと持っていて、つぶさに調べていたわけです。で、その彼らが星に導かれてやってきたということになりますと、この星はそんな寸劇の類ではなくて、これはね、特別なことであったと思います。私も、子供の時に母親が あれが北斗七星よ、ね、で僕に小学校の年か3年小さい時でしたけど、母親が私に教えてくれたのが、まあ、田舎ですからね、満天の星空、銀河天の川まで見る、毎日見てたわけですから、そして北斗七星を見て、あ、1,2,3,4,5,7とあるな、で、シーズンごとにこう移動するわけですよね。春夏秋冬に北斗七星も移動するんですよね。で、あ、不思議やなと思って、ちょっと天体には興味を持ちました。でも誰も導いてくれる人がないので、天体の観測するということに関してはあまり、よく分かりませんでしたけども、興味はありました。ああすごいなと思って、思ってました。で、この時代の東方の博士が見た星は何だったかということに関してはいろいろな説があります。一番有名なのは、ドイツ人の天文学者ケプラーの紀元前7年のその土星と、木星のドッキングですね、魚座にこうドッキングしてここで立ったんじゃないかというふうにいう説はとてもポピュラーであります。でも紀元前7年だったらちょっとイエスの誕生と合わないし、まあケプラー説はちょっとね、どうかなと思います。でもね、いろいろその時代 のローマとか、その時代のユダヤとか、その時代の文明国の文献、エジプトも含めてね、その時代は異常な星がよく輝いたそうです。で、ハレー彗星っていうのがありますけど、カイザルアウグスト、つまりイエス様が誕生した時の皇帝ですね、その父は、まあ、養子になったわけですけど、ジュリアス、シーダー、ユリウス、カエサル、カエサルからアウグストからローマ帝国の皇帝が 始まるわけですけど、この時代ですね、アウグスト、イエス様が誕生した時のイエスこの皇帝、の時代に彗星ね、彗星が現れて、そしてこのアウグストはですね、その自分にこの皇帝の地位をくれたね、そのカエサルですね、シーダーのことですけど、それにカエサルの星というのをかたどった貨幣まで中道するほどの異常なハレー彗星が現れたそうです。で、皆さんもよくご存知ですから、ここに言う必要もないんですけど、ハレー彗星の周期は76年です。現在の昔も今も変わらず76年です。で、直近のハレー彗星、皆さんも見たと思うんだけど、1986年に、今から30年前に見たんですよね。ね、見たんです。そして次は2061年、今から45年後に次のハレー彗星がやって、これはもうずーっと昔からね、ずーっとこの変わらずハレー彗星はくるくるくるくる回りながらやってくるわけです。 でこの1986年の前のアレス遺跡が現れたのは1910年です。20世紀の初めです。で皆さん、20世紀の初めにハレー彗星が現れた時にヨーロッパの先進国はびっくりしたんですよね。もう世界が破滅する、5分間で空気がなくなる、まことしややかに信じていたと。1910年ですよ、20世紀の初めですよ。初めにまだ我々はハレー彗星の仕組みをあんまり知らなかった。そしてそのハレー彗星の尻尾のところには、の水素がね、地球上の酸素とこう触れて大爆発を遂げて地球が滅亡するという、真剣に真面目に考えていたそうです。どうしたらこのことを逃れることができるかといって考え出したのが、皆さんもどっかで食べたことがあると思うんだけど、自転車のチューブを、あれね、自転車のチューブの空気を5分間の間ね、辛抱したら過ぎ去るから、そのチューブを吸って、そうして5分間、辛抱しようと。こんなことがね、ヨーロッパの真面目な学者、真面目な人を含めてみんなそうやってこのハレー彗星のやってくるのをね、待ち受けたと言われてます。5年間 で家族が多かったら何本もチューブを買って、そしてみんながこういうスタイルで待ち受けた。これハレー彗星の逸話です。で、こんなことを現代の、ね、天文学がだいぶ進んできた我々でも、ハレー彗星に関してはある程度までは研究はされてるけど、まだまだわからないところがあるわけですよね。言わんやね、今から2000年前のイエス様が誕生された時の星が、異常な星が輝いたっていうのがハレー彗星だったんじゃないかという説もあります。でもハレー彗星だったら、イエス様博士が訪ねてきた時のこれだというにはちょっといかがなものかなと、我々もそのように思うわけです。で、その当時エジプトではね、シリウスというその星のそのカレンダーにですね、非常に明るく輝く星が現れて、メソリと呼ばれていたそうですけれども、王子の誕生という意味で偉大な王子が生まれる、ちょうどイエス様が誕生されたその頃ね、これエジプトです。それが記録に残っているんですね。イエス様が誕生された当時ね、異常な星が光った、異常な星が大きく光ったという記述がいろんな歴史に書かれていると言われています。で、その時代のスエトニュースという歴史家はこう言ってます。東方諸国、ずっとね博士が誕生してきた東方諸国では昔から揺るがぬ信仰があった。それはその頃ユダヤを昔から、ユダヤから世界を支配する者が出現するということ、これスエトニュースという歴史家が表現してるんですね。つまりこの聖書から来た大暴説だと思うんですね。またタキトスという人によりますと、人々が固く信じていたことは、その頃東方の東の国が強くなり、ユダヤから出た支配者が 全世界を包括する帝国を、これまさにイエス様の誕生とイエス様の十字架と復活と、そしてイエス様が愛の革命をもって武力でなくてローマ帝国をひっくり返した、包括した。これまさに聖書の予言ですよね。そのことがタキトースという人が聖書以外のところで歴史家として証言しています。で、民数記の24章17節を開いてください。民数記、創出レビ民、創出レビ民ですね。4番目の章、民数記の24章17、創出レビ民、民数記の24章17、民数記24章17、私は見るしかし今ではない、私は見つめるしかし間近ではない、ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。これはまさにね、イエス・キリスト様の予言でなくて何でしょうか。ヤコブから一つの星が起こり、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。イエス・キリストの十字架は、イエス様の贖いの技は、罪の世の世界の脳天を打ち砕く十分でした。これが民数記。またダビデ・ソロモンの王国の前、その時代にこのことが言われていたわけであります。多分この東方の博士はそのようなこの旧約聖書の巻物、いろんな巻物をつぶさに調べて、あ、なるほど、そういうことか、そして異様な星が輝いたとね、ハレー彗星であったか、それとも別の星であったか、それを我々は断定することはできません。でもその時代ね、記録によるととにかく異常な星が何回かこう時間の間を置いて光ったと。だからこのマタイ伝の、マタイ伝ちょっと書いてもらいますとね、マタイ伝の2章でこの東方の博士が言ってますね。ユダヤ人の王としてマタイ伝2章、お生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を、その方の星、その方の星ですね、一般的じゃないです、その方の星を見たので拝みに参りました。私はここを読んでてね、思うんですね、ユダヤの王ヘロデ王ともあろう者が恐れ惑った、王ですら一目を置かねばならなかった人物、それが東方の博士です。彼らがここまでやってきたのはそんな曖昧模糊の状態の星ではなかったと思われます。ただ星の名前がこれなんだと、何星の何なんだということの記述はありませんので、想像するしかありませんけれども、とにかく星に導かれてやってきてですね、しかもその星はね、こんなふうに書いてありますね、7つ、そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼から星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らを ベツレヘムに送ったが、行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上に留まった。この方の星ですからね。だから一般ね、大きな星やったねと、ハレー彗星の一種かなを超えたね、やっぱりもうスペシャルスターですよね。もう特別な星だと思います。これ誰もがそう断定できない恐るべき星であったと思います。それでそらそうですよ、全世界を救う救い主が誕生するのに、ハレー彗星ごときでお茶を濁されたらたまったもんじゃありませんよね。これやっぱり特別な星です。しかもこの博士が来た時にヘロデ王は丁重に彼らを迎えてるんですね。どこの馬の骨っていう迎え方ではないですね。本当に丁重に迎えて、ヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。おそらくだからヘロデ王もエルサレム中の人もみんな、東方の人もみんなとにかく驚いた。私は今日ですね、歴史を注目していた博士が自然現象においても彼らはつぶさに調べた、天文学の知識もあったと思われます。そして、やってきたこの博士たちは何をしたかと言いますと、黄金乳香持ち薬を捧げました。黄金は言うまでもなく王の王、主の主、キリストを指しています。キリスト様に黄金を捧げた。乳香というのは何かと言いますと、神様と人間をつなぐのは祭司の役目ですけれども、その祭司が使う重要な薬草ですね。乳香、匂いをする、そういう宝物ですね。だからその神殿に使う、神と人間をつなぐときに祭司が使ったその乳香を捧げました。で、3番目は持つ薬、言うまでもなく死者への贈り物。イエス・キリストが我々の罪のために十字架にかかって死なれる、身代わりの死を遂げられるということを示す持つ薬を贈り物として捧げ、夢でヘロデのところに帰るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。賢明ですね、この東方の博士。どこから見てもこの東方の博士の賢さ、偉大さ、私は注目したいと思うわけです。で、今年のクリスマスのですね、また第3週第4週とあと2週あります。この2週の前に私はこの星に導かれたこの博士たちにスポットライトを当てて考えてみました。生まれて初めて教会に行きましたときにはおとぎ話かなと思いましたけど、これはおとぎ話にあらずして、ヘロデ王という固有名詞の時代ですね、年代も決められる、そういうベツレヘムという場所、エルサレム、それも全部歴史上の地名であります。歴史上の出来事であります。星もまた歴史上に起こった出来事でありました。皆さんと共にこの素晴らしい救い主を、マリアのお腹を通して生まれになったお方を崇めたいと思います。一言お祈りします。天皇お父様、感謝します。異様な星が輝いた時に博士たちはびっくりしました。我々もまたその時に遭遇したら、おそらく びっくり仰天したに違いないです。もう一度聖書の原点に戻って、キリストの降誕は驚くべき、驚嘆すべき出来事であったということを皆さんと共に味わいたいと思います。この方を礼拝したいと思います。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。